皆さんおはようございます。はい、ピーター・バリリーさんありがとうございました。じゃあ最初にまず一言お読んでいきたいと思います。愛する天皇お父様、今日この、復活のイースターの日に私たちが共に礼拝できる恵みを感謝いたします。またどうぞこれから御言葉を取り継ぎますが、この語るものの上にも足りないものでありますが、どうぞ神様が力を与えてくださいますように。そしてまたここに集っている方々、そしてまた、自宅で礼拝されている方々の上にも等しく、祝福を望んでくださいますように。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお願いします。アーメン。はい、今日は、愛ちゃんの おばあさんになるんです。おばあさん、よくおいでくださいました。ありがとうございます、ね、今日はイースターって農家があって、イースター地産道じゃなくて、あ、トースターじゃなくてイースターという日なんですけどね、今日はね、このイースターをちょっと今日は、ご一緒にどういうものであるかというのをちょっと、お話しさせていただきたいと思います。では今日の、聖書箇所ですけども、新約聖書コリント人への手紙、第1コリント人への手紙、の第1の15章コリント人への手紙第1の15章の1節から22節までをお読みしたいと思います。私の聖書では349ページ、はい、ではお読みします。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音に立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたいのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中で最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが、神の恵みによって私は 今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのです。とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところで、キリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか？もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者がよみがえらなかったとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまうことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の発想として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通して来たのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。 アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされているのです。はい、今日はここから保証の十字架ということでお話をさせていただきたいと思いますが、人は生きていく上でこの保証が与えられているという与えられるということなしでは生きていけないものだと思います。私も先月末で勤めていた職場を4年間の期間満了で終えました。そしてその職場に勤めていたら何日に給料が振り込まれ、社会保険に加入しているから厚生年金や健康保険も保障されていたから心配はありませんでした。でもこの雇用期間が終わると次の年金やこの健康保険、さあどうやって食っていくかと考えると保証があるとないとで生きていくには重要なことであると思います。この本日はイースターです。キリストが十字架にかかって死んで3日目によみがえった日を記念してお祝いしますが、今日はこの復活と十字架にどんな保証があるのかを考えてみたいと思います。一つ目に先ほどの15章の1節から3節の罪のための身代わりで一節で、このあなた方はその福音を受け入れその福音に立っているのですとありますが、そもそもこの福音とは一体何であるかというと、英語ではグッドニュースです。今ニュースなどを通して最も、良い知らせを聞くことができるでしょうか。連日のニュースは、ロシアが、ウクライナに侵攻しているニュースばかりです。それを見て人々は喜んでいるでしょうか。多くの人々が嘆き悲しみ怒りを覚えていると思います。この首都キーフから離れた村でロシア軍が撤退して多くのことが明らかになってきました。両手を後ろで縛られて顔と頭を銃で撃ち抜く、女性はレイプされそのまま殺される、証拠隠滅のために死体を埋すとか残虐行為が行われていたと報道されていますが、国や民族は違いますが、これは一人の人間として心が痛む戦争です。それを実行した兵隊にも罪がありますが、それ以上に命令をした上官にはもっと重い罪があるのです。果たして人はなぜそこまですることができるのかというと、旧約聖書創世記の2章の17節。創世記、2章の17節ページ数では3ページですね。創世記2章の17節をお読みします。しかし善悪の知識の木からは、食べてはならない、その木から食べるときあなた方は必ず死ぬと書かれていますが、神は私たち一人一人を祝福され、祝福された人生を歩んでほしいと願っておられたのです。それが創世記の1章の27から28を節を見ると、創世記1章の27から28をお読みします。神は人をご自分の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地に満ちよ地を従えよ海の魚空の鳥地の上を這うすべての生き物を支配せよというふうに神様はここで祝福を願っておられたのです。神は人類初めて創造されたこのアダムとエバを祝福されたのです。でも一つだけ掟を定めました。この善悪の知識の木から、実を食べてはならないと。その木から食べるときあなた方は必ず死ぬと。神によって創造された人間に神はその木から実を食べると必ず死が訪れると語ったのです。そして創世記の3章の1節から6節も見てみたいと思いますが、創世記3章の1節から6節。さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った、その木のどれからも食べてはならないと。神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、 私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇を女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べたとありますが、ここで人類に罪というものができたのです。そして人は必ず死を迎えるというと、この罪とは先ほどのウクライナの報道でも残虐行為を行った人たちがそれに当てはまるものだろうと考えておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、しかしこの創世記の先ほどの創世記3章の6節で人間のすべての部分、心、意志、感情や肉体が罪によって侵されてしまったのです。そのことで私たちの内側では悪いことと思っていても、その罪の性質を持っていることによって私たちは神からかけ離れたものとなってしまったのです。神からかけ離れるとはどういうことになるかというと、この創世記の3章の8節を見ていただくと、創世記3章の8節、そよ風の吹く頃彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したとありますが、ここで人は神との間に罪という問題で壁ができてしまったのです。神の命令に背いて身を隠すしかなかったのです。人間的な視点から見るとついこの罪の大きさや小ささで物事を測ってしまうこともあるかもしれませんが、私はあの人より罪人なんかじゃないと思ってしまうかもしれません。しかし人類の祖先が受け継いだ罪の DNA は消すことはできないのです。どんなに良い仕事、教員や裁判官や弁護士や公務員であってもです、ましてや牧師でさえも罪人の頭なのです。私たちが 神からかけ離れたとき、私たちの魂は命を失い死んだものとなったのです。私たち人間は弱いものなのです。すぐに逆戻りしてしまう傾向があります。今度は新約聖書ローマ人への5章の6節から8節を読みしたいと思いますが、ローマ人への手紙5章の6から8、ローマ人への手紙5章の6節から8節をお読みします。私の聖書は304ページです。はい、ではお読みします。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。とあります。この弱かったときというのは、神に応答する力がなかったときという意味です。そしてこの言葉は病人に使う言葉です。肉体的に弱いという意味なのですが、それが道徳的な弱さを表す意味で使われています。そしてこの定められた時とは、あらかじめ決定されていた時という意味です。これは人類の罪に対する神の怒りが限界に達した時のことです。その時神はご自身の怒りを御子イエスの上に注がれました。そのような時にキリストは私たちに不敬虔な者のために十字架にかかってくださいました。罪人であった時とは、神に敵対していた時という意味です。神を認めず自分勝手に生きている状態です。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。 善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。キリストの死は常識ではありえないことです。なぜならキリストは私たちが神に逆らって生きる罪人であった時に死んでくださったからです。それによって神は私たちに対する愛を明らかにされました。御子イエスの死によって示された神の愛は私たち人間には想像すらできないことなのです。しかし一つだけはっきりしているのは、神はイエスを十字架にかけてまでも救う価値があるものとして私たちを見てくださっているということなのです。で、2番目に人として葬られたこと、先ほどの、コリント人への手紙の方に戻ると、この、人として、葬られたことで、お話ししますが、人はこの死を迎えるとその後に必ず墓に葬られます。墓というのは人の生きてきた証である場所だと思います。外国の墓を見るとその方の名前が刻まれ、そして何年生きたかが書き込まれているのをよく見るかと思いますが、私たち人間が最後に行き着く場所なのです。以前の教会堂は前後が墓に囲まれていて、この幼い頃からですね、弟や妹とそこで野球をして、この以前はもうほとんどがこの亀甲バカですから、そこで寝そべったりしてですね、遊んでいた場所でありました。でもここは墓は人にとってこの神聖な場所なのです。この春先だとシーミー祭とかで墓前で行うお祝い行事だと思いますが、一般の方からするとお墓は馴染み深いところだと思います。キリスト者の信仰にとってこのイエス様が墓に葬られたということは大きな意味があるのです。このイエス様の埋葬はどのようにして起こったのでしょうかというのを一緒に見ていきますが、マルコの福音書15章マルコの福音書の15章の、42から43節、ページ数でいうと104ページです。マルコの福音書15章の42節と43節、はい、お読みします。さて、すでに夕方になっていた。その日は備え日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ落としを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国をお待ち望んでいた。とありますが、この時、ユダヤの立法によれば、一刻も、早くイエスを埋葬しなくてはいけない状況にあったのです。なぜかというと、これが今度は申命記、旧約聖書の申命記の21章申命記21章の22、23節、ページ数でいうと353ページです。申命記の21章の22と23節、353ページお読みします。ある人に死刑にあたる罪過があって死刑され、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである、とありますが、この木にかけるとは十字架で殺されることを意味しています。十字架において、処刑にさせられた人はその日のうちに埋葬しなければならなかったのです。この時すでに夕方になっていました。イエス様が十字架につけられたのは金曜日です。この土曜日の夜から、立法が定める安息日が始まります。安息日に働くことができないので、そのような意味でも、遺体を埋葬することが、できなくなってくるので、この時、立法に従おうとするならば、少しでも早くイエスを埋葬しないといけない状況だったのです。この有馬、先ほどのマルコの福音書の15章の有馬田屋出身のヨセフとありますが、 このヨセフはすべての福音書で書かれていますけれども、マタイの福音書では金持ちでイエスの弟子、このマルコの福音書では有力な議員、ルカの福音書では善良で正しい人、ヨハネの福音書ではイエスの弟子でありながらユダヤ人を恐れそのことを隠していたというふうにヨセフのことが記載されています。弟子すらも逃げ出した状況で、あえてこのアリマタヤのヨセフがイエスの遺体を引き取りの申し出をしたということは、4福音書が一致していることです。このマタイの福音書の27章の60節のところにですね、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めたと、このマタイの福音書の27章の60節で書かれています。このアリマタヤという地方からエルサレムにやってきて議員になり、高い地位まで上り詰めた人です。そのヨゼフが自分の死んだ後の備えとして新しく墓を作っていたのです。その自分の墓にイエスの遺体を納めたのです。それは律法によれば呪われているものなのです。そのような呪われた遺体を自分の墓に納めるということは、形式的に律法に従うことではできないと思います。なぜ自分のための墓をイエスに譲ったのでしょうか。この43節、先ほどのマルコの福音書の15章の43節を見ると、自らも神の国を待ち望んでいたというふうにありますが、このヨセフもイエスの弟子でありましたが、心から神様の救いのご支配を待ち望んでいた人だったのです。そしてイエスこそがその神の国の到来を告げる救い主であることを心の中に受け入れてました。十字架の死においてもその思いは変わることはなかったのです。十字架の死を目撃したことによって一層その思いは強くなったかもしれません。そのために十字架での死の後、真っ先にイエスを引き取ったのです。弟子たちもすべてイエスのもとを去ってしまっている中、このただ一人この神の国を待ち望む議員によってイエスはまだ誰も入ったことのない墓へ埋葬されたのです。そこには神様の救いのご計画の偉大さが表されているのです。イエス・キリストは十字架上で、今度は一緒に読みましょうか。ルカの福音書23章の46、ルカの福音書23章の46を見ると、ページ数でいうと171ページ、お読みします。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られたとありますが、これが人間イエスとしての最後の場面です。神であられるのに私たちと同じ肉体を持ち、私たちの罪のために十字架で死なれたのです。その後墓に入れられることによって、イエス・キリストの死が紛れもない事実であるということがはっきりしたのです。このお墓というのは、私たち人間が最後に入れられる場所です。葬儀というものはこの墓に納めることによって葬りは終わりますから、それは完全な死を意味しているのです。当時はこれ火葬ではなく埋葬ですから、墓に納めることによってその人の肉体が世から消え去り、完全に死に至っているのです。イエス様が墓に納められたことによって、仮死状態から蘇生したのではなく、完全な死の中に身を置かれたということになるのです。そこに私たちにとって大きな恵みがあるのです。このイエス様が墓に納められたことにおいて、私たち人間と同じものとなってくださったのであり、私たちの受ける苦しみを知ってくださっているということなのです。イエス・キリストはこの神の子でありながら、私たちと同じように肉体を持ち、人間と同じくこの地上を歩まれたお方なのです。この私たち人間はこの どういうものであるかというと、創世記2章の7節。創世記の2章の7節を見ると、神である主はその大地の地で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなったとありますが、私たち人間はもともとの大地の地で形作られたものなのです。葬儀に参列して、やはり人間の死をはっきり、認識するのは火葬場で、遺体が灰になるのを見た時ではないかと思います。その時人は塵となるのです。私たちの死がいつ訪れるかは分かりませんが、いずれ、やってくる死の力が支配し、死が私たちを飲み込む苦しみの時を経験するのです。キリストは私たちと同じように火葬にはされませんでしたが、埋葬されました。人として同じように、黄泉まで下ってくださったのです。で、先ほどの、今度は3日目のよみがえりとして、マルコの16章の1節から6節、マルコの福音書16章の1節から6節を読むと、さて安息に、日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサラメはイエスの油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓に行った。彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所ですとありますけれども、この3節で、彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと言った。そして4節、ところが、目を上げると、その石が転がしてあるのが見えたとあります。この沖縄の亀甲箱を想像していただくと、その入り口はそれほど大きな石で塞がれてないのがお分かりだと思いますが、しかしこのイエス様が納められた墓の前には非常に大きな石が置かれていたのです。墓の中は石で塞がれているため真っ暗なのです。これは闇を表していると思います。その大きな石は生前、や現在の私たちの罪です。それが覆っていたのです。闇の中を、歩く者だったのです。しかしイエス・キリストが十字架にかけられて、私たち一人一人のために死んでくださり、墓の中まで行ってくださったのです。そこは闇の中でしたが、大きな石が取り除けられて、その中に光が入ったのです。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられた、ナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていた場所ですと。墓の中に遺体はなかったのです。その墓、暗闇の中にイエス・キリストは埋葬されました。しかし、その闇の力を破り、主イエス・キリストが復活されたということにおいて、私たちに救いの光が与えられたのです。私たち人間は暗闇を愛するものです。それはアダムからの DNA を引き継いでいるからに他ならないのです。善悪の知識の木から実を食べたことによって、私たちは神から隠れるものとなったのです。それで神は私たちに、あなた方はどこにいるのかと探しておられるのです。イエス・キリストは十字架上で私たち一人一人の罪のために死なれました。そして人として墓に埋葬されたのです。本当の死を味わったのです。しかしそこで終わるなら私たちと同じなのです。 でもその墓は空だったのです。もうそこに遺体はないのです。聖書に書いてある通り、3日目によみがえられたのです。十字架の死において示された救いが、このイエスの埋葬と墓からの復活によってはっきりと私たちに救いの出来事として明らかにされたのです。私たちは誰でも最終的に行き継ぐ場所はお墓です。しかしイエス・キリストの救いに預かるものは、そこが最終的な居場所でないことを示されるのです。墓というのは絶望の極み、私たちを最終的に支配する死の力の象徴だと思います。イエス・キリストがそこに身を置き、そこからよみがえられたことにおいて救いの恵みがあふれる場所となったのです。私たちの生きていく上での保障、社会保険、年金であるかもしれません。しかし私たちがいずれこの世を去っていくときに、それらのものは何の保証もないのです。私たちがいずれ死んで葬られる墓、そこは真っ暗な場所です。イエス・キリストは私たちに光を与え、そしてその方を信じるならば永遠の命が与えられる保証をくださいました。この保証は、この方を通らなければいただけない永遠の保証なのです。このマルコの15章の43節で、アリマタヤのヨセフも神の国を待ち望んでいたとありますが、ヨセフは自分のために取っておいた墓をイエスに明け渡したのです。その結果は、そこにイエスの遺体はなく、よみがえられたのです。その場所は空になっていたのです。私たちの希望はどこにあるのでしょうか。イエス・キリストにあるのです。2000年前に死なれたが、今日も生きておられ、この真ん中に生きておられるのです。聖書に書いてある通り、キリストは私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、そして聖書に書いてある通りによみがえられたこと、これが聖書が教える救いへの道なのです。私たちは虚しい希望の中を歩まず、金があればとか名誉があればと求めたりします。でも死んでしまったら何も残らないのです。このイエス・キリストの復活こそが、私たちに生きる喜びと平和と恵みを与えてくださるのです。この方により頼みましょう。もう死は私たちを支配するものでもなく、この生きるキリストこそが私たちを御国へと導いてくださるお方なのです。ではお祈りします。愛する天皇お父様、今日はこのイースターの日に、またこのコリント人への手紙から教えていただきありがとうございました。この聖書に書いてある通り、キリストは私たちのために死なれたこと、また葬られたこと、そして聖書に書いてある通りによみがえられたこと、これが聖書の教える救いの道ということを教えていただきありがとうございました。これはただの物語ではなく、本当に起こった出来事で、このキリストが死んでよみがえられて、また今も生きて私たちの中に働いておられるということを教えていただきありがとうございます。私たちは虚しい中を歩んでいきますが、このキリストの復活こそが私たちに生きる希望を与えてくださっていることを心より感謝をいたします。そして私たちはこれからもさまよいながら歩きますが、どうぞあなたにしがみついて、この希望を持っていくことができますように。私たちが最終的に入る場所は墓かもしれませんが、その希望を持ってその墓に入るならば、永遠の命が、永遠の御国が待っているということも教えていただきありがとうございます。この意味を通して、このイエスが本当にこのイースター復活されたということは、私たちにとって大きな恵みであることを心より感謝をいたします。その恵みを受け取って、これからの人生も歩んでいくことができますように、お祈りを尊きイエスキリストの御名でお願いします。アーメン。